今朝のメッセージのタイトルは生きた信仰です。それではメッセージの朗読をよろしくお願いします。
本日の聖書の箇所はルカの福音書17章1節からです。新約聖書ルカの福音書17章1節から6節までです。それではお読みいたします。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さな者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がましです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。生徒たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。
先週は教会総会、今日から尾上聖教会の新年度が始まります。この折にルカの福音書17章に帰りまして、そうですね、まあ未来のリーダーたちへの教えを学ぶのはとても意味あることだと思います。考えてみれば考えてみるほどすごいなと思うんですけども、イエス様がこの世界のために非常に限られた短い期間に世界を動かすようなリーダーたちをお育てになったという事実ですね。その生涯は33年と半分、そのうちの30年はナザレの大工ヨセフの息子として過ごされるわけですよね。で、その年およそ30歳となって、まあ、出家すると言いましょうか。メシアとしての働きに出て行かれるわけですけれども。わずか3年半ほどの間に、そうです。ご自分の後をしっかり受け継いで、そしてこの広い世界に出て行って、命がけで、いや実際彼らはもう一度命を投げ出すんですけども、命投げ出してこの天地の救い主からの嬉しい知らせ、福音を、広める働きを、するようにと、その働き人たちをお育てになったんですね。12人のいわゆる使徒たちと呼ばれる人たち、それから別に70人の弟子のチーム、また献身的な女性たちのグループもそこにあったと思いますけれども、まあ、そんなふうにしてお育てになって、紀元1世紀の地中海沿岸の国々に福音を満たしていかれます。そして今歴史を振り返ってみれば、この2000年の間に世界のあちらこちらに、私たちの国日本にもザビエルやルイス・フロイアスやら宣教師たちを通して届けられ、またご存知のように、まあ、黒田官兵衛やら高山右近やら、あるいは新島城やら八重やら、こうした人たちの感化をもってじわじわとですけれども、この日本の国にもイエス・キリスト様の喜びの訪れが 広まってきました。播州にも。尾上聖教会が教会として正式に設立されてから今年で63年目ですね。先輩たちを感謝したいと思います。そしてその中で残されたたくさんの、伝道者たち、牧師たちを感謝したいと思います。私は外から使わされてここに来たものですけれども、今39年目の春を迎えております。今日まで本当に主は真実の方で支えてくださったな、導いてくださったなという思いがいっぱいです。総会のグラフを見るときに、今、本当にある意味で伸び悩みの時期でもあります。何が原因なのか、その理由をしっかりと突き止めて、それに対して、では、ここに力を入れようというね、方策もちゃんと立ててしていかなきゃいけないという思いを新たにしておりますけれども。それにしても、やっぱり中心となるのは、リーダーたちをしっかり育てるということだと思います。そんな中で今日の言葉、イエス様は、弟子たちに語りかけていらっしゃいます。イエスは弟子たちにこう言われたという一句で17章は始まります。また5節を見ると、人たちは主に言ったとあり、それに答えての主の言葉が6節にあります。未来のリーダーたちへの教えです。で、メッセージの題は、生きた信仰を、こういう題にいたしました。今日、読み上げる聖書の箇所の結びは6節といたしました。6節の言葉、皆さんどうぞ一緒に読んでみてくれますか？イエス様何とおっしゃったんでしょう？どうぞ。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。有名な一句ですね。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、からし種ってどんなに大きな種だったんだろうか。柿の種ぐらいかな、それともビワぐらいかなって初め想像したんですけども、からし種はなんと、ね、消し粒のように、5万粒よりもっと小さい。ね。でもそれっぽっちでも、信仰があったならと、信仰を増してくださいと弟子たちは言うんですけども、もしも信仰があったならばと、つまり、たとえ小さくとも、本物の生きた信仰があったならば、不可能と思えるのことが起こるんだぞ、とおっしゃっているような気がいたします。そこで生きた信仰という題をつけました。では、この今日の御言葉を、ゆっくりと共に味わっていきたいと思います。ここでイエス様は何をおっしゃったんでしょう。またおっしゃりたかったんでしょう。また記録したルカは何を私たちに届けたかったのでしょう。それは、やがてこの弟子たちが形成しようとしている教会という共同体、この共同体で私たちがいかに生きるべきか、何を大切にすべきかということではないかと思います。そして今日取り上げたいのは、この教会というキリスト信者の共同体におけるお互いの関係です。人間関係です。そして人間関係というならば、その基本はもちろんこの一句でしょう。つまり、十字架にお好きになる前の晩に弟子たちを前にしてイエス様がおっしゃったこの言葉です。新しい戒めを与えます。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように。主イエス様の愛に習って互いに愛し合うこと。これさえできているならば、こう周りの人たちはお前たちの生き方を見て、ああ、あの人たちはキリストの弟子なんだな、ということを認めるとね、クリスチャンのマークは何かというとね、決してそれは、Jesus loves you と大きな字で染め抜いて T シャツを着ることではない、トレーナーを着ることでもない、そんなものではない。十字架のネックレス、綺麗なブローチをつけることでもない。あなた方の互いに愛があるならば、それが目印になって、ああ、いいなあ、あんな人たちの生き方、憧れるなあ、私も仲間に入れてもらいたいなあ、という願いが起こる。 引き寄せられる。そしてこの生き方を何が生み出したのかというね、その秘密を知ることができる。それがキリストなんだ、十字架なんだ、復活なんだ、生きているキリストなんだということがね、わかる。そういうことをイエス様はおっしゃってるんじゃないでしょうか。そして互いに愛し合いなさいっていう、これは何も今改めて言われるまでもなく、ずっとさらに1500年遡ったモーセの時代からね、聞いていた言葉ではあります。モーセを通して対人関係の要はここだということをね、イスラエルの人たちは聞いていたんですよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという言葉ですね。ああ、これはレビ記に出てきます。新約聖書に合計8回も引用されてますけども、この有名な一句ですね。そしてそう、イエス様に律法学者がやってきて、先生、旧約聖書のいろんな戒めありますけども、その中で一番はどれですかってね、聞いてきたときに、イエス様はためらわずにこれだよとおっしゃいました。そう、あの時には二つの戒めを取り上げたんですってね。そう、全身全霊込めて主なるあなたの神を愛しなさい、これが一番。そして二つ目も同じぐらい大切、それはあなたの隣人をあなた自身のように愛することってね。でもイエス様がおいでになって、あの晩、最後の晩餐の席でおっしゃったこの言葉は、新しい戒めだと言うんですよ。私は新しい戒めをあなた方に与えます。どんな風に新しいんだろうというとね、互いに愛し合いなさい、いや何遍も聞いた言葉じゃない。でもね、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに、ここが違うんですね。愛し合いなさい、道徳の教えとしてずっと聞いてきたかもしれないけども、私が愛したようにという、はっきりと目に見える、実感できる形でこの命令が繰り返されるんですね。そしてイエス様はその愛のほどを十字架においてお示しになります。この命投げ出すほどに私はあなたを愛している、この愛を受け取っておくれ、この愛を受け取ってこれを流しておくれってね、これですよね。新しい戒め、私があなた方を愛したように、ここが違うのです。こう言って翌日イエス様は十字架に、そうですね、そういうだけでイエス様の思いの中にはいつもこの十字架が、またそれに続く復活がはっきりとあったんだと思います。まあ、そんなことも思いながらですね、今日この17章の最初の部分味わいたいと思います。特に大切な三つのことを取り上げたいと思ってるんですけども、いいでしょうか。もう一遍17章始めから、イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない、だがつまずきを起こさせるものは災いだ。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に結いつけられて海に投げ込まれた方がマシです。すごい言葉ですね。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい、そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。人たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。なんか意味深い言葉だと思いますね。この中から大切な三つのこと、まず第一に、誰をもつまずかせないこと。人をつまずかせるなとイエス様おっしゃいます。つまずかせるということは、せっかく信仰に興味を持ってもう少し知りたいなとこう寄ってきてるのに失望を与えて、なんだこの程度かとそこから去らせてしまう、そのようなことが起きてはならない。なぜならば、すでにルカ15章で見た通り、すべての人が一度死ぬことと死後に裁きがあることが決まってるからですね。イエス様に出会わないならばそこには希望がない。だからどんなことがあっても誰をもつまずかせないように、 この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったらば、そんなものはと言ってとても厳しい言葉を語られました。最初におっしゃったのは、つまずきが起こるのは避けられないだがということですね。そうです、この世は罪の世です。私たちは一足先にキリストに出会って神様の子供にしていただきましたが、でも一足飛びに成人になるわけではありません。いろんなものを結構引きずっていますね。そして、あ、自分ってなぜこんなに自分勝手なんだろう、自分でも嫌になるというような、その元々のエゴイズムがひょいひょいと顔を出すことがいっぱいでしょう。そんな中で悩みながら改めて、でもごめんなさい、またやっちまいました、天のお父様ごめんなさいとね、そうやって悔い改めの連続ではないかと思います。こういう私たちですから、またヘマをやってしまったという、そのヘマでもって人に失望を与え、傷つけたり、口の言葉で、行動で、またやるべきことをやらないで放っておくという、その両方としてね、いろんな人たちを失望させているんだと思うんですけども、ここでイエス様がおっしゃる、この小さい者たちの一人にという、この小さい者たちというのはおそらく求道者でしょう、ね。文字通りの小さい者たち、その中には子供たちも含まれているかもわかりませんけども。でも、この求道者の一人にでもつまずきを与えるようであったら、何とおっしゃったかというとね、石臼を首に祝いつけられて、海に投げ込まれた方がマシです。え、イエス様、そんなひどいことっていうか、そんな激しいことをおっしゃったんですかってね、私初めてこれ読んだ時に目を疑いましたよ。そうなんですね。私たちが取っている行動、いろんなまあほころびがあるわけですけれども、その、私たちが時にもうこれぐらいのこと結局やめられっこない、誰だってこれぐらいのことはしてるんだと開き直ってしまったりしたり、でも表向きは、はい、クリスチャンでございますという体裁を整えながら、こっそりと汚いことなどやっていないか、もしそうならばどうなんだろうか、お金の使い方がクリーンでなかったり、頭の中で浮気をしていたり、そんなことがポロッと出てしまって、それを求道中の人が知ったときに、なんだクリスチャンとしてもこの程度かと言って見切りをつけて教会から離れ去ってしまうということがあったならば、それは私の最も悲しむところだ。誰をもつまずかせないようにイエス様はそうおっしゃっていますね。ですから意識、石臼を首に言われても、石臼って重たいもんですね。20キロも30キロもある石の塊ですよ。そんなものを首に植え付けられて沈んだらばもうおしまいですけども。その方がマシだとね、非常な勢いでもってイエス様はおっしゃいます。誰をもつまずかせることがないように。一人の人の魂は尊いから、あなた方の不注意によって滅びに追いやってはならない。これがイエス様の第一の警告であったと思います。そして第二にですね、仲間が罪に陥っていたらば戒めること、そんなつまずきを与えることがないためにも、お互い仲間同士戒め合うこと忘れないようにということですね。これが次の言葉です。三節、気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。仲間が、です。兄弟がっていうのは信仰の仲間じゃないでしょうか。仲間が罪を犯したならば、彼を戒めなさい。まずいやり方があります。それは、そう、先生に言いつける。まあ子供はよくそうします。先生、何々君がね、こんな意地悪するんですよって言いつける。同じようにして、自分でその人に向き合うことをせずに、 誰かに変わっていったものを頼りになりそうな人に、あるいは牧師先生にとか主人にとか言いつける、あるいは自分では何ももう、その人に向かうことをせずに、陰で、陰口を言う、あるいは噂を広げる、まあ、こんなような行動に私たちはよく、走ってしまうもんですけれども、それは決していいことにならないわけですね。その陰口と噂の中に広がっていく雰囲気の中に、その人が後で指摘されたときに心をなお堅くなにして何を言うんだと言って開き直ってしまう可能性が強くなります。本当だったらば自分の過ちに自分でもちろん薄々気がついているのですよ。でも素直になれなくって繰り返しているのですよ。ならばそのことを静かに指摘する人がいたならば話は違うのにとね。そこでね、イエス様はおっしゃいます。このようなもし信仰の仲間が罪を犯しているならば、第一番に気がついた人が二人だけのところで話すということですね。これはマタイの福音書の18章の方で同じような文脈の中でおっしゃるんですけれども、今開けなくても結構です。後でゆっくりここに引用しましたから、あなたの兄弟が罪を犯したなら行って二人だけのところで責めなさい。行って二人だけのところでってところがいいですね。そうです。まずあなたが気がついたならばあなたが行ったらいいのです。そして何々さん、今ちょっといいかな、すごく気になって仕方がないことがあるんだけども、あのね、しばらく前から気がついていていつ言おうかと思ってたんだけども、言わせてもらうよ。まあ、こんなことを言う自分も同じようなことをやってきた人間の一人だけどもね、あのね、と言ってですね、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。そう、二人だけのところで誰も気にせずに、今主にある仲間が気になって仕方がない、このことで心を痛めているってことをね、打ち明けてくれるときに比較的素直に聞けるのでないでしょうか。そうだったのか、いやいやいや、そんなふうにあんたは気づけているとは思わなかった、いやいや、そうな、自分でも気がついていたんだけどな、うん。そしてその会話の中で悔い改めに導かれ、一緒に祈り許しを請う、そういうことがね起こるのですね。で、それは大切なことです。その一ステップを通してイエス様おっしゃいました。もし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。そのまんまだったらば多分その人と自分との間はね、間に薄い壁があるまんまでしょう。真実な交わりができないけども、言ってもらって気づかされて、いや、薄々気づいたことをはっきりと認めさせられて、共に主の前に告白し応援することができて、そこでね、兄弟としての交わりを、そこでもう一遍本来あるべき姿の交わりを回復できるんですね。だからまず気づいたならば二人だけのところで、これがイエス様の勧めです。ただもしせっかくそう言ったのに聞き入れてくれなかったらどうなのか、イエス様はそれについてもマタイ18章で述べておられます。もしもそんな時にはそのことについてあなたと同じように気づいているもう一人の人がいるならば、その人を連れて行きなさい。二人いるならば二人でもいいけども、そしてその少人数でもう一遍話し合ってみなさい。そうやって本人が自分のやってきていること、それに気づくのを助けてあげるってことですね。悔い改めをサポートしてあげるってことですね。そんな風にしてもなおも認めないとまだならばどうするかということ、さらに第3ステップ言ってますけれども、でも今日はそこまではいきません。第1ステップ、第2ステップ、これを踏むならば本当に多くの場合そこには悔い改めが起こり、 回復が起こるのですね。そして大切なことは、戒めるときに丸の2です。自分自身の弱さを自覚しながらということですね。自分自身の弱さを自覚しながら、そう、正してあげる。まあ、みんながよく歌う中に、自分の弱さや至らなさのゆえに、時には、悩むこともあるという言葉がありますけれども、自分自身の弱さと至らなさのゆえに、そうですね、誰もがそれを持っています。ですからね、パウロはその辺をちゃんと心得てました。ガラテヤの手紙を書いたときに、兄弟たちを、六章の一節引用しました。一緒に読んでくれますか？ガラテヤ六の一です。はい。兄弟たちを、もし誰かが過ちに陥ったなら、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。自分自身も誘惑に陥ることがこれまであったし、これからもあるかもしれない。その弱さはお互い様。自分も弱い一人なのだということを忘れないで、柔和な心で正してあげなさい。頭ごなしにね、上から目線でもって注意してではないです。この心でもって接していくときに、多くの場合悔い改めが起こるのです。そして共に十字架を仰ぐことができるはずなのですね。仲間が罪に陥ってんならば、戒めること。でもなかなかこれをしません。私もあんまりしないできたなって悔いるところがあります。まあ思い切って、まあ自分の、信仰の仲間、思い切って対峙して面と向かってズバッと言った時があります。そして思い余って、もう彼を殴ったこともあります。でも彼はその殴られて、牧師に殴られて帰って、真実な悔い改めをすることができたようです。共に祈って回復して抱き合って、今互いに励まし合う間柄ですけれども、仲間が罪に陥っていたらば戒めよとイエス様はおっしゃいます。それは何とかしてこの交わりが損なわれないため、断絶しないため、そしてこの関係の中で成長していくためなのですね。そして第三ポイント、大切な三つ目のことは、悔い改めたら心から許すことです。心から許すことです。でもちろんここで言う心から許すっていうのは、この罪がですね、他にお塩に対する罪というよりも、あなたに対する罪であった場合ですね。あなたを無視し、あなたの気持ちを逆なでするような言葉をし、あなたを悲しい目に繰り返しなすようなことがあった場合、向き合うでしょう。語り合うでしょう。そして率直に自分の気持ちを伝えるでしょう。その中で悔い改めが起こったならば、心からのごめんなさいを聞いたならば、許しなさいと聖書は教えます。三節ね、気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したのは、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。そしてさらにイエス様はおっしゃるんですね。四節。皆さんどうぞ四節を一緒に読んでください。どうぞ。仮にあなたに対して一日に七度罪を犯しても、悔い改めますと言って七度あなたのところに来るなら、許してやりなさい。これも読んで私はびっくりしました。え？なんだって？一日に七度？仏の顔も三度っていう言葉がありますけどもね、どんな柔和な穏やかな人でも。で、ごめんなさいって言ったら、まあまあいいわって許してくれる人でも、三度そんなことを繰り返されたらいい加減にせよってね、もう腹を立てるに決まってはそうでしょう。でもイエス様はね、ここに一日に七度でも、そればかりじゃありません。マタイ18章の方の言葉、皆さん、そちらの方が有名かもわかりません。ペテロの方が聞いてきたんですよね。 先生、兄弟が私に繰り返しね、罪を犯す場合、どうするんですか？許せって先生おっしゃるけども、もういくらなんでも7度が限度ですよね。7度を許したら、それでいいでしょうって言ったとき、イエス様なんて答えたかってね、皆さん有名な言葉ですね。どうぞ、なんて答えますか、イエス様。そうそうそう、7度を70倍するまで。490回まではね。490回までは辛抱してやれ。491回目には殴り返してもいいからと、そう言ったんではないんですね。そうじゃないです。もう数えるなっていうことではないでしょうか。数えるな。自分が間違っていたと認めてすまなかったとやってくるんだったらば、その度に何遍でも許してやれって、これがイエス様の教えですね。これには参りましたね。そして、そんなことは果たしてできるんだろうか。そんなことを言ってたの。いかなんで無理ですよ。この時、7度と言われただけでもね、それは無理と弟子たちは感じました。それで、五節の言葉です。これは弟子たち、人たちの反応だと思います。ペテロがそう言ったのか、ヨハネが言ったのか、ヤコブが言ったのか、わかりませんけれども、人たちは、主に言ったんです。私たちの信仰を増してください。私たちの今の信仰ではそんなこと無理です。もっと大きな信仰、もっとずぶとい、もっと豊かな信仰にしていただかなければ、とってもそんなイエス様、そんなこと無理です。確かに、繰り返して同じことを続ける人間がおります。本当に、旗の人は忍耐、忍耐、また忍耐しなきゃいけません。そして自分自身もそんなことを人にさせていることも知れないと思うときがあるんですけども。信仰を増してください。これに対してイエス様が何とお答えになったか、それが六節ですね。では六節もう一遍声を合わせて読んでください。はい。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植えれと言えば言いつけ通りになるのです。何ですって？もしからし種ほどの信仰があったなら、とおっしゃいました。塚本寅次という聖書学者がおりました。無教会派の方ですけれども、ギリシャ語をよく学んで、そして、この言葉のニュアンス、微妙な意味をよく捉えて、訳し出してるんですね。この人の書いた、訳した福音書、のこの歌詞を読んでみますと、こんな書き方ですね。アウトラインに抜き書きしておきました。人たちの信仰を増してくださいという求めに対しての答えです。もしあなたたちに、からし粒ほどでも信仰があれば、あなたたちにはそれがないが、もしあれば、この桑の木に向かい、抜けて海に植われと言っても、言うことを聞くであろう。こんなふうに訳してるんですね。もし、からし粒ほどでも信仰があればという言い方は、実はあなた方にはそれがないんだとね。まだそれがない。まあ、もしあればのことだけど、もしあったならば、傍らの桑の木に向かってですね、抜けて海に割れと言っても、言うことを聞くであろう。そんなことが起こるであろう。不可能が可能となるであろう。不可能を可能にするほどの生きた信仰。あ、それがお前たちにあったならば、消し粒のような小さな種、でもそこに命さえあれば、地に落ち、潤いがあり、そして地面の栄養を吸い上げて、大きく大きく成長するの。だが、お前たちには、その生きた信仰があるかなってね、こう問うていらっしゃるというね、そういうことですよね。そんなふうにして、兄弟姉妹の関係を築き上げていくために、本当に忍耐強いお互いの関係を築くことができるならば、そのために生きた信仰があるならばと、どんなにか願うことかと。その時にですね、それじゃあその生きた信仰ってのはどこからやってくるんですか？どこから手に入れることができるんですかってね、私たちは問うのです。 イエス様はそれに対する答えはここでは言っておられませんけれども、きっとこれでしょう。御言葉の全体からこれまで組んだところを、もしも表現するならば、おそらく真の悔い改めから、真の悔い改めからということができるのではないかと私は思います。悔い改めとは何でしょうか。自分の姿をそのまんま、神様の目で見られた姿をそのまんまを認めることです。そして向きを変えることです。背を向けていた自分に気がつき、天のお父様の方に向き直ることですよね。それが真の悔い改めです。そこに天からのものが流れ込んできます。生きた信仰が流れ込んできます。じゃあ真の悔い改めはどこから真の悔い改めはやってくるのか。大切な点が3つあると思います。まず第一、それはどうしようもない自分の醜さに気づかされることですね。どうしようもない自分の醜さを知ることですね。パウロ自身、自分の悩みの深さを、ローマ人への手紙の中で言っています。ああ、私は何という惨めな人間なんだろう。一体誰が私を助けてくれるか。私には善を行いたいという気持ちはある、その意志はあるけども、それをする力がない。悪いことをやめたいという気持ちはあるけども、やめる力がない。私は何という惨めな人間なんだろう。パウロのあの言葉を初めて読んだときに、これってなんか僕のことを言われてるって、自分のことが映し出される言葉でした。どうしようもない自分の醜さです。それこそ分かってはいるけど、まあ、やめられない。これは俺の密かな楽しみなんだ。ほっといてくれ。誰も迷惑かけてなければいいだろう。そういう言い訳をして、それを続ける自分の醜さです。そんな自分の姿が照らし出せることがまず必要ですね。そして、こんな私に対してですね、二つ目の米印。途方もないキリストの義の高さと愛の深さです。途方もないキリストの義の高さというのは、キリストの、そうです、正しさに対する認識です。天地の救い主は正しいお方、悪いことをまあまあいいからいいからと目をつぶって、のんきな父さんが目をつぶるようなことは決してなさらない。裁かずには折れない、聖なる天の父。そのお方のもとから私は救わされてきた。だから、すべての人がやがて死ぬときに、その向こうに待ち構えているものを私は知ってるから、だから誰も滅んでほしくない。救いを求めてやってくるものを誰もつまずかせてほしくはない。その義の高さというのはそれですね。それゆえに、救う道があるとするなら、それはただ一つ。聖なるものが、罪をかぶって聖なる方からの裁きを代わりに受けること、それ以外にはない。それをするために私はやってきた。それを今こそなすのだ。そう言ってね、イエス様は十字架に向かわれるわけですね。愛の深さ、それほどの愛を私たちは地上で他に知りません。途方もない愛の深さです。それを鮮やかに表すのが十字架と復活でしょう。これ以上ない表し方で、この愛の権限のような愛そのもののお方が、あの卑劣な扱いを受け、犯罪人の極刑である十字架に貼り付けにされました。愛してる、あなたを愛してる、あなたを救いたい、こうするほどに、とイエス様はおっしゃるわけですね。その十字架と復活、そして天のお父様も天からご覧になって、一人子のその身代わりをご覧になって、それで十分、それでよし、お前の犠牲に免じて、お前のもとにやってくるものを誰であれ私は許す、無制限に許す、そう天のお父様はね言ってくださったわけですよ。 これが聖書が私たちに掲示してくれているところのね、福音、良き訪れでしょ。聖書の言葉から光が差し込んで、この三つのことが照らし出されるとき、その時に私たちはもう平気ではられません。なんという愛。そこに私たちは崩れて、真実の悔い改めに至らせられます。真の悔い改めをするときに、もう、それと入れ替わりに、生きた信仰がね、心の中に宿ります。そうじゃないでしょうか。そのイエス様との出会いを体験された皆さんはそのことをよく自分のこととしてお分かりのはずです。罪人なる私のために、キリストが来てくださった。命を捨てくださった。復活して今も生きていらっしゃる。その両手には、あの時お受けになった傷がなおも残っている。そうですね。このお方と出会う時に、真の悔い改め、真の信仰が生まれてくる。その信仰が自分の中に、そう、広がってくる。その時に、とっても許せないと思ってたものが、許せるようになるんですね。そう。その時に自分が許されたように人を許し、自分が愛されたように人を愛する生活が始まるんじゃないでしょうか。7を70倍するほどと言われましたけども、考えてみればね、私がその7を70倍するほど繰り返し罪を犯す人間なんですよ。クリスチャン生活50数年になりますけども、振り返ってみて、なんとたびたび、またなんと同じ罪を繰り返した。とても対人関係だったら誰にも許してもらえない。もうお前には愛想が尽きたよ。好きなようにしてくれ。もうお前と関わり合いたくないからとね、言われてしまっても仕方がない。そういうものだと思います。ただ感謝なことに人々は私の影の分を知りません。全部知られたらば、誰からも愛想尽かされる罪人です。エゴイストです。でもこんな私を、主イエスキリストは許し続け、愛し続けていてくださるんですね。490なんか遥かに超えて、もう数えきれません。私は、あなたをあがなった。あなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。私は決して捨てない、離れないと言ってくださるんですね。その恵みを私たちが知るときに、新しい生き方が始まります。ですから、パウロはそのことをしっかり受け止めましたね。エペソの手紙でも、コロサイの手紙でも、こういう書き方をしています。コロサイの方を最後に挙げました。互いに忍び合い、不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくれはったように、あなた方もそうしなさい。ご一緒に読んでください。はい。互いに忍び合い、不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。夫婦の関係、親子の関係、主にある兄弟姉妹との関係、ね、親しい付き合いがあればあるほど、ね、また、とかね、不満に思うこと、また相手を不満に思わせること、いっぱいあるんです。でもね、許し合いなさい。どうしても、このことについて黙っては済まされないときには、さっき言ったように二人だけのところで語り合うことです。そして気づかせる、あ、それは済まなかった。それがあるならば、許すのです。許し合うのです。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。ここが単なる道徳との違いです。許し合いということは他の宗教でも他の道徳でも言います。でも、主が許してくださったようにという、この十字架は聖書の中にしかありません。キリストの教会にしかありません。その十字架による恵みを自分の胸の中にいっぱい広げて満たしていただいて、生きたいと思います。その時に健全な横の関係が育っていくんだと思いますね。教会の リーダーたちが育っていく、その中でいつもその中心にこの十字架としての人間関係ということを忘れずに生きていきたいと思います。では皆さん、共に、お立ちくださいますか。お祈りをしたいと思います。御言葉から触れられたポイントが一つでもあれば、それを言葉にして今お祈りいたしましょう。みんなしてどうぞ各自声に出してお祈りください。